聖書を朗読します。最初に旧約聖書からイザヤ書55章8節から13節まで、旧約聖書の1153ページです。私の思いはあなたたちの思いと異なり、私の道はあなたたちの道と異なると主は言われる。天が地を高く超えているように、私の道はあなたたちの道を、私の思いはあなたたちの思いを高く超えている。雨も雪もひとたび天から降れば、虚しく天に戻ることはない。それは大地を潤し、芽を出させ、生い茂らせ、種まく人には種を与え、食べる人には糧を与える。このように私の口から出る私の言葉も、虚しくは私のもとに戻らない。それは私の望むことを成し遂げ、私が与えた使命を必ず果たす。あなたたちは喜び祝いながら出立ち、平和のうちに導かれていく。山と丘はあなたたちを迎え、歓声を上げて喜び歌い、野の木々も手をたたく。茨に変わって糸杉が、おどろに変わってミルトスが生える。これは主に対する記念となり、印となる。それはとこしえに消し去られることがない。新約聖書からローマの信徒への手紙第6章4節から11節までを読みます。新約聖書の281ページです。ローマの信徒への手紙第6章4節以下。私たちはバプテスマによってキリストと共に葬られ、その死に預かるものとなりました。それはキリストが御父の栄光によって死者の中から復活させられたように、私たちも新しい命に生きるためなのです。もし私たちがキリストと一体になって、その死の姿にあやかるならば、その復活の姿にもあやかれるでしょう。私たちの古い自分がキリストと共に十字架につけられたのは、罪に支配された体が滅ぼされ、もはや罪の奴隷にならないためであると知っています。死んだ者は罪から解放されています。私たちはキリストと共に死んだのなら、キリストと共に生きることにもなると信じます。そして死者の中から復活させられたキリストは、もはや死ぬことがないと知っています。死はもはやキリストを支配しません。キリストが死なれたのは、ただ一度罪に対して死なれたのであり、生きておられるのは神に対して生きておられるのです。このようにあなた方も、自分は罪に対して死んでいるが、キリストイエスに結ばれて神に対して生きているのだと考えなさい。祈ります。天地の造り主、歴史の支配者でありたも全能の神よ、あなたの日に敬愛する兄弟たち姉妹たちと共に礼拝に招かれて、ここにありますことを深く感謝いたします。今日もあなたの恵みと祝福が私たち一同の上に豊かにありますように祈ります。参議院選挙が公示されました。私たちは今日特に私たちの国のために祈ります。今日政治をはじめ社会の各分野において偽りが横行し、特に憲法の崇高な理想が脅かされていますが、どうか私たちの国を憐れみ、一人でも多く この国の将来と世界の平和のために真剣に考え努力する誠実な政治家が選ばれますように心からお願い申し上げます。そして私たちの国が少しでも正しい方向に向かって進んでいくことができますようにお導きください。世界の平和のために祈ります。パレスチナでは自治政府内部の争いが和平の前途を脅かしておりますし、パキスタンでは流血の惨事が起きました。このようなことを聞くたびに私たちは世界の行く末について暗い気持ちにならざるを得ませんが、しかしあなたはこの世界を愛しておられると信じます。どうかこの世界を滅びに導かず、このような暗い出来事が一日も早くやみますように、あなたの憐れみを切に祈ります。教会に連なるすべての兄弟姉妹のために祈ります。末山先生をはじめ辞める方々にあなたの癒しの御手を差し伸べてください。回復の途上にある友には今しばらくの忍耐と希望をお与えください。お年を召された方々を支え、心を病む友を慈しみ、悲しむ友を慰め、多忙な仕事に心身ともに疲れている友には新たな力をお与えください。若い人たち、そして教会学校の愛する子どもたちの心と体を今週もお守りください。青年会の人々が先頃中国東北部に旅し、かの地におられる多くの主にある兄弟姉妹と良い交わりを持つことができたと伺っています。新たな経験を重ねてみんな無事に帰国することができましたが、どうかこのことによって与えられたあなたの恵みを今後の交流のために生かしていくことができますように、あなたからお力をいただきたく、心からこのことをお願い申し上げます。台風4号が今この国を襲っています。どうか各地で災害に遭った人々に必要な助けをお与えください。まもなく台風はこの地域にも来ることが危惧されています。どうかこの町に住む多くの市民の方々、とりわけお年寄りや助けを必要とする人々、幼い子どもたちを災いから守ってくださいますように、また私たちの教会をも守ってくださいますようにお願い申し上げます。これらの貧しい感謝と祈りを私たちの主イエス・キリストの御名によってお捧げいたします。アーメン。今日はローマの信徒への手紙の6章についてお話をしたいと思います。でここには罪についていろいろと書いてあります。聖書が言っている罪というのは一体どういうことなのか。でもともとこれはギリシャ語で書かれてありまして、でそのギリシャ語はハマルティアという言葉です。でこれは何か法律上の犯罪のことではないんです。 そうではなくて、もっと広い意味で人間の在り方について言われている言葉なんですね。踏み外しとか的外れとか、そういうふうの、そういう意味の言葉だと言われています。その私たちの在り方が根本のところで何か歪んでいて、間違った方向へ向かって進んでいるんじゃないか、そんなことを考えることがよくありますけれども、まさにそういうことをハマルティアというのです。この頃よく若かりし日のことを思い出すことがあるんですが、18歳の頃でしたか、中学校、昔は中学というのは5年生まであって、でその5年生を終えた時に弘前に高等学校と旧制の高等学校というのがありまして、そこに入ることになりました。たった1年しかそこにはいなかったんですけれども、 学校制度が変わりまして、でその学校も何か新制大学になるとかいうごたごたしておりましたもんですから、その時期に私は東京に出てきて新学校に入りました。でその高等学校に入りたての頃なんですけれども、ある若い先生が、多分哲学の授業だったと思いますが、その授業の最中に突然、君たち罪とは一体何だろう、そういう質問を投げかけたんです。でこの先生は時々そういう問題を学生たちに投げかけて一緒に考えようとしました。その意味ではとてもいい先生だったと思いますね。何かわけのわからんことをずっと抗議するっていうんじゃなくて、学生とこう対話的にやっていくんです。で私たちはみんな考え込んでしまいました。罪とは何かって言われても一体何だろう。でいくつかのやり取りがあったんですね。でそれは私は今覚えておりませんが、私がその時におずおずと手を挙げて先生に答えたことだけははっきり覚えています。でその前の年のクリスマスに私は八戸の教会で洗礼を受けたばかりでしたから、そういうことをいろいろと考えることも多かったんだと思いますが、手を挙げてはいって言ったんですね。そして罪っていうのは神に背くことですって、そう答えたんです。そしたら先生がうーんなんつって、神って一体何だとか言って、どうも私の答えには満足しなかったらしいんですね。あまりに紋切り型の言葉だというふうに思われたんじゃないでしょうか。そのことを思い出します。神に背くことだと私は答えました。しかし神に背くって言ったって非常に曖昧ですね。内容ははっきりしません。私はその時多分モーセの十戒のことを頭に置いていて、あそこに塔の戒めが出てくるけれども、例えば殺すなとかそういうのが塔出てきますけれども、それに背くような違反するようなことが罪だということを言いたかったんだろうと思いますが、どうもあまり問題が深まらないうちに、その時間が終わってしまった、ということが記憶に残っています。一体罪とは何だろう。で神に背くとか、あるいは神の戒めに違反するとか、そういうことだと考えて、それは間違いじゃないと思いますが、しかし十分ではないでしょうね。といっていくつかの非常に具体的な事柄に当てはめて考えるという、あるいは狭く限定して考えるというわけにもいかない。で罪にはさまざまな側面があるからです。で決して 一つだけあるいは二つだけっていうふうに限定するわけにいかない。さまざまな側面を罪は持っています。日本の文学の中ではその罪の問題を扱ったものがあまり多くないと言われています。でそのうちの一つに夏目漱石の心という小説がありまして、これは皆さんもお読みになった方があると思いますが、友達関係の中でその愛する人を結局奪うようなことになってしまった、そういったことを漱石はやはり罪として捉えていただろうと思いますね。からもう一つ挙げるならば、三浦綾子の氷点という小説がありますが、朝日新聞の懸賞に応募してそれで一等になった作品ですね。何度か映画化もされました。でこの作品は現在を問題にしたと、もともと人間の深いところにあるそういう罪ですね、現在、それを問題にしたと言われておりますけれども、そういうものを読んでみても、漱石も三浦さんも主として個人の内面に関わる心の問題として罪を考えていたと、そう思います。で私たちが罪っていう時には、そういう一人一人の個人の内面の問題だ、心の問題だという捉え方が強いんじゃないでしょうか。若い頃の私は自分の中にうごめいている肉体的な欲望を罪と感じていました。それは私自身にとっては大変つらいことでしたが、今はそういう欲望イコール罪というふうには考えていませんけれども、その頃はそうでした。肉体的な欲望というものは罪であると感じていました。ですから今日のテキスト の, すぐ後の7章に、7章の19節にこういう言葉があります。私は自分の望む善は行わず、望まない悪を行っている。もし私が望まないことをしているとすれば、それをしているのはもはや私ではなく、私の中に住んでいる罪なのです。でこういう言葉がありまして、で私はそれを読んだときに、なるほどなるほどと思いました。納得しました。ああそういうことなんだと。でそういうふうに個人の内面の問題として罪を考えていた人たちは大変多かったんじゃないかと思います。同じその内面の問題としても、例えばケルケゴールというデンマークの哲学者は絶望が罪だということを言いました。絶望が罪である。でそれも私は確かに当たっていると思いながら、彼の著作を読みました。だけどそういうふうに個人の内面的な問題としてだけ罪を考えるわけにはいかない。旧約聖書を読みますと、旧約の預言者たち、イザヤでもエレミヤでもエゼキエルでもみんなそうですけれども、そういった偉大な預言者たちは社会悪としての罪を大変深く考えた人たちです。で、それを社会悪としての罪を鋭くえぐり出して悔い改めを迫りました。ですからいろんな面があって罪ということを ちゃんと捉える、理解するということはそのなかなか簡単ではありません。でそんなことを考えて私は随分この問題では苦しんでいたと思いますけれども、ある時、ある方が罪というのは関係概念であると、そういう説明をしてくれたのを聞いてはっと目が開くような思いをしました。罪というのは自分一人の内面の問題というよりは他者との関係の問題なんだと、あるべき関係を歪めていくようなものがあった場合にそれが罪である、互いに信じ合って愛し合って生きていく、そういうあるべき関係ですね、それを歪めたり破壊したりするようなものが罪である。だからカール・バルトというスイスの偉い神学者は罪というものを高慢ということで代表させています。罪というのは高慢のことである、高ぶりのことである。でその関係で創世記の太宰の物語を彼は説明するんですね。アダムとエバが蛇に誘惑されて、神様が禁じられた善悪を知る木の実を食べた、そのために堕落したという、そういう話です。でこの神話は神話と言っていいと思いますけれども、実は人間の根源的な罪を明らかにする話であると彼はそう理解します。どういうわけかと言いますと、善悪を知るって書いてありますが、知るという言葉は聖書の中では支配するという意味で使われることが多いんですね。知るっていうのは支配するということです。だから善悪を知るっていうことは何が善で何が悪かっていうことを自分が勝手に支配してそれを決めようとする、そういうことだというのです。善悪をそういう意味で支配する。ですから創世記3章の5節には神のように善悪を知るって書いてあります。自分が神様になったような気持ちで何が善で何が悪かということを決めようとする、神のように善悪を知る、そういうことを人間は基本的にやりたがる。でその誘惑に勝てない。で私たちはすぐ独裁者たちのことを思い浮かべるでしょう。例えばヒトラーのような、彼はあたかも自分が神であるかのように何が善であって何が悪であるかということを自分で決定しました。そういう形で善悪を知る、善悪を支配する、そういうことを彼はやったのです。今も記憶に新しいところですけれども、食料がだんだんドイツに足りなくなった頃に、長いこと病院で看護を受けている、例えば植物人間のような人ですね、もうまるで意識がない、話もできない、ただ眠っている、しかし栄養は取らなければいけない、で完全に植物状態になってしまった人たちが、あの頃もたくさんいましたが、ベテルという施設にはそういう人たちがたくさんいて、みんなが献身的にその世話をしてました。それをヒトラーはですね、あの連中には生きていく価値がないと言ったのです。生きていく価値はない、 日本流に言うと極潰しということになるでしょうか。前線で戦っている将兵たちの食料をあの人たちは無駄に使っている。生きていく意味のない人たちの命は取るべきだと彼は言いました。そしてたくさんの人を殺しました。それを彼はナチスは安楽死作戦と呼びましたが、もちろん安楽な死であったはずはない。ですから自分が神になったかのように善悪を支配する、何が善で何が悪かということを自分で決めてそれを支配しようとする。でヒトラーはその典型でありましたが、しかしこれは彼に限ったことではありません。すべての人に、もちろん私たちにも、このような自己絶対化の危険がつきまとっています。そしてそれこそが諸悪の根源なのです。戦争はそういうところから起きます。殺人もそうです。地球環境の危機も人間のそういった高ぶりの罪が生み出した結果であるということができると思います。でこういうふうに、ただ内面、人間の内面の問題だというふうには言って済ませない、広がりが、罪という概念にはあると、そのことを、私たちは考えなければいけないと思いますね。もう一つの側面を指摘しておきたいと思います。福音書に罪人という言葉がたびたび出てまいります。徴税人、罪人たちで、イエス様はそういう人たちと一緒に食事をなさったり、そういう人たちと親しく交わったりなさったんですが、そうすると周りのいわゆる正しい人たちが、あいつはああいう罪人たちと付き合ってると、そう言って非難しました。でその罪人という名前ですが、呼び名ですけれども、でこれは実はその大部分は周りの人々によって貼られたレッテルであるということが今日分かっています。例えばあまりに貧しいがために、安息日に神殿に行くことができない、で神殿に犠牲の供え物を捧げるということもできない、そもそもそういうものを買うお金がない、あるいは生活苦のためにやむなくあのドストエフスキーの描いたソーニャのように、罪と罰のソーニャのように売春といった当時汚れた商売と言われていることをして、それでわずかなお金を稼いでいた女性たち、そういう人たちもあれは律法に違反しているのだから罪人だというふうにレッテルを貼られたのです。私たちの社会はそのようにして罪人を作り出します。あいつは罪人だ、そういうふうにしてレッテルを貼りたがります。でボンヘッファが一度、大変皮肉っぽいことを言ったことがありますが、多くの牧師たちはまず人を罪人に仕立てるというのです。人を捕まえちゃお前は罪人だということを言い聞かせる、そしてその人を絶望に追い込む、それから私が救いの手を差し伸べるという言い方をする。 これを彼は坊主くささという言葉で皮肉りました。そういうことが私たちの社会にはあります。みんなが正しいわけではないんですけれども、しかし本当に苦しい状態の中でやむを得ず掟に決められているようなことができないような人たち、そういうつらい暮らしをしている人たちを罪人というふうに決めつけてしまう、そういうところが私たちの社会にはあります。で、このことも私たちは考えておかなければなりません。ですから罪というのは実にさまざまな側面を持っているということですね。で、ただ人間はどんな形であれ、今日の箇所に書いてありますように罪に支配される、6節に罪に支配されるという言葉があります。あるいは罪の奴隷になる、そういうふうにパウロは言っています。これは彼の実感だったんでしょう。何よりも自分自身がそうだったということを彼は振り返って書いているんだと思います。で、罪というものにはそのようなさまざまな側面があって、そしてそれが私たちを支配するというようなことは私たちの日常の経験ですが、しかしだからといって罪はどうしようもない運命ではありません。どうしようもないということはないのです。で、パウロはそこでイエス・キリストという方を見上げます。私たちの古い自分がキリストと共に十字架につけられた、そう彼は言います。キリストが十字架にかけられて死んだとき、実は私たちの古い自分というものも罪に支配されて罪の奴隷のような状態になっている私たちの古い自分というものも彼と共に十字架につけられたんだと、そういうのです。その印が洗礼でした、バプテスマでした。で、バプテスマというのは私たちの教会では額に私が洗礼板から水をこうつけるという、雫という字を書いて滴礼と呼んでおりますが、そういう形で洗礼式はいたします。しかしもともとは浸礼といいまして、水につける、全身を水につける、そういう形で行われていたものです。バプテスマのヨハネがヨルダン川で多くの人に洗礼を授けたのはそれでした。イエスもそういう形で洗礼を受けになりました。ずぶっと頭までつけるんです。それはそのことによって古い自分が死ぬんだということを象徴しています。そしてその水から引き上げられることによって、イエス・キリストが死人の中からよみがえらせられたように、私自身も新しい自分によみがえるんだ、そういうことを象徴するのが洗礼でした。ですから今日のところの最初に4節に、私たちはバプテスマによってキリストと共に葬られ、その死に預かるものとなりました。それはキリストが御父の栄光によって死者の中から復活させられたように、私たちも新しい命に生きるためなのです。そう書いてあるのは、その意味であります。しかしそのイエス・キリストと共に十字架につけられるとか、イエス・キリストと共によみがえるとか、いうのはどういうわけでしょうか。どうしてそういうことが言えるんでしょうか。そのことを最後にお話ししたいと思います。イエスという方は皆さんご承知のように、ただ愛するために生きた方でした。 出会う一人一人の人を本当に愛された。でさっきの話に出てきたように、みんなからあいつは罪人だと呼ばれているような人とも何ら分け隔てなく一緒に生きようとされたし、その人たちを心から愛されました。イエスはただ愛のために生きた方です。出会うすべての人を真実に愛された方です。しかしその方をこの世界はまるで悪者のようにして裁いて十字架にかけて殺してしまいました。それが十字架の出来事です。あのように愛のために生きて全ての人を真実に愛された方を、あのような方を殺してしまった。しかしそのことによって実は世界には深い罪があるということがさらけ出されたんだと思います。世界は自らの罪をあの十字架によってさらけ出しました。ですから十字架というのはイエスという個人の身の上に降りかかった偶発的な事故のようなものではありません。そうではなくて世界の正体、世界の罪の正体、これを暴露する、そういう出来事だったのです。でそのことによって実は罪に支配されていた私たちの古い自分は根本的に否定されています。キリストと共に十字架につけられたっていうのはそういう意味です。キリストと共に死んだっていうのもそういう意味です。罪に支配されていた我々の古い自分はもうすでに否定されている。そして3日目に死人の中からよみがえらせられた主イエスと共に私たちが新しい自分によみがえっている。4節のところにキリストが御父の栄光によって死者の中から復活させられたように私たちも新しい命に生きるためであると書いてありますが、それはそういうことです。ですからイエス・キリストの十字架と復活はこの世界の、そしてその中に生きている私たち一人一人の在り方というものをすでに決めている。あのイエスの十字架と復活ということを抜きにして私たちは自分たちを考えることができない。キリストと共に十字架につけられ、キリストと共によみがえらせられる、それが私たちだというふうに考えるほかはない。パウロはそう言っているのです。そうである以上、私たちはもはや罪に対しては死んだ存在である。そして神によって生かされた存在である。でこれは11節に書いてあることですが、ちょっと言葉は違いますけれども、このようにあなた方も自分は罪に対して死んでいるが、キリストイエスに結ばれて神に対して生きているのだと考えなさい。これが私たちなのです。で、そのことによって私たちは罪から解放されています。罪というものは決して冷たい運命のようなものではありません。どうしようもない、そういうものではありません。私たちは罪から解放されています。そのことを信じたいと思います。祈りましょう。神様、あなたが主イエスキリストの十字架と復活を通して私たちに 罪からの解放を告げておられることを聖書から学ぶことができます。どうかそのことを信じて受け入れることができますように。私たちはさまざまな形で罪を犯しますけれども、しかし根本的には主イエスキリストのゆえにすでに罪から解放されているということを信じることができますように。それゆえに私たちが前途に絶望することがありませんように、望みを持って将来に向かって生きていくことができますように、私たちを助けてください。主の御名によってお願いいたします。アーメン。賛美歌の93番。